かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや1万人達成しましたね。
はい、
皆さんチャンネル登録ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやなんか感無量ですね俺ね。1万人自分のとかだって山本さん言ってるし、
はい、
僕もなんかもうちょっとかなっていう感じなんですけど、なんか自分が出てる番組が行くと嬉しい。
嬉しいですね。
なんでですかね。
僕の YouTube チャンネルはあの、うん、広瀬さんのとこから流れてきただけなんで、
うん、実力ですよ。
いや大和さんのチャンネルからも流れてきた方もね、きっと
株式マーケット情報局のチャンネル、八木さんの朝の番組から流れてきた方もね、
いらっしゃいますかね。
知りませんけどね。
はい、何やともあれ本当皆さんのおかげでありがとうございます。
ありがとうございます。
だと八木さんからバナーも私も言えろという話がですね来ていてですね、番組のバナーね、
はい、
それがね変わるのかなとか。
そうなんですよ、ね、チャンネルのアイコンがずっとビーコミさんと大和さんのツーショット、
そうなん、暗いよね、なんか背景がね、
背景がねなんかこう、うん、すごい仁義なき戦いみたいになってるのでちょっと明るくポップにできれば私も加えてもらえてっていう話を
この前ついに言いましたね。
そう
1年と思ってボソッとついに言って、ね、すみませんでした。
いやいや、はい、ということでいろいろ着手していただいてる、うん、ということなんですね。
プチリニューアルもしながらですね、
うん、
飽きの来ない番組をですね、
そうですね、
できればと思います、ね、
ちょっと1万人記念的なことも多少ありますんで、
そうそうそう、楽しみにしててください、はい、
山本さんキャンプ行ってるってコメント来たんですけど、はい、今週4日間行ってますから、
すごい、
テント張ったまま東京に帰ってきて深夜3時に山の中に帰るっていう。
最高じゃないですか。
職質されましたよ。
僕が家帰って
パトカーにいきなり追いかけられて深夜3時に山を走ってるのはやっぱ怪しかったん
です
け
ど。怪しいですよね。確かに。
そうですね。またですかって僕文句言ったんですけど、まあ日本の警察は優秀ということで。
そうですね。はい、さて今日は番組後半で株主優待投資歴35年の凄腕オクトレーダー内田守さんに11月の注目優待銘柄についてお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。この番組は YouTube でも同時配信しています。番組ウェブサイトからご覧いただけます。この後午後4時50分からは YouTube 限定で延長配信しますので動画でもご覧ください。そして番組へのご感想、出演者へのご質問などは YouTube のコメント欄に書き込んでください。今日も始まる前からね、は
い、
皆さんいろいろ書き込んでくださって、おめでとうございますというコメントもたくさんいただきました。ありがとうございます。
僕も本番中にもかかわらず今チャット打ちましたから
そういうのも
ね、はい、でまだまだ皆さんからのコメント募集しています。そして番組ウェブサイトでは今日の資料をご用意しておりますのでダウンロードして参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしていきます。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまずは今週1週間のマーケットを振り返っていきましょう。岡三オンライン証券提供の資料を見ながら今週のマーケット見ていきたいんですが、日経平均ですが 25,527 円37銭で1週間の取引を終えました。先週末に比べると141円50銭のプラスということで小幅高で終えたんですけれども、26,000 円を維持することは週間ではできなかった、ね、ということですね、
まあ、まあ、ありすぎでしょうっていうのは、米国の勢いも若干止まりましたしね、うん、だしまあ、ポジションを解消しなきゃいけない人はある程度したのかなというところで、まあ、ここから上を買っていく材料ってあるのっていうところになりますかね、うん、まあ、ただ一昔前とか2週間前から考えるとこの水準というのは結構すげえなと
そうですね、
いう形なので、まあまあ、かといって、まあ、全員が儲かってるわけでもないのかなと、まあマザーズもね、3.75% の下落になってますし、あとこのセクター別にね、見ていただいても、 強いところは強いんですけど、まあ、ワースト見ていただくと、まあ、ちょっとハイテク系がね、売られたとかね、うん、いう感じになってまして、まあ、そう、続いてセクター別やってしまいますとですね、はい、やっぱ市況関連が非常に強かったなというところと、不動産決算が思いのほかね、良かったので、うん、まあ、見直しがいいというところかなと。で、まあ、海運、空運に関しても、ワクチンのニュースがね、毎日、ほぼ毎日ね、飛び込んできてますから、まあ、それもでもある程度、織り込んじゃったんじゃないかなと思います。これからもうワクチンが出回ったとしても、そんなにもう影響はないのかなと、思います。最初のインパクトはやっぱりかなりすごかったなというところで、まあ、ファイザーに次ぐですね、ワクチン出そうだと、いうところまで来てのこの水準なので、まあ、そうね、この辺までかなと。あとはまあ、その日経金がこの辺で維持されてですね、循環物色の方が進めばですね、セクターがその週替わりになったりとかね、
はい、
なると多分皆さんもですね、なんかそれにうまく波に乗れればですね、結構儲かるんじゃないかなというような相場なんですけど、まあ、もう少し利食いが入ってもいいかなとは僕は思っていますので、注目点としてやっぱり来週結構、まあ、日本4日しかないですけど、
そうですね、まあ、3連休明けですからね。
そうですね、30日入れて、まあ、今月いっぱいというところはかなり、注意しなければいけないのかなと思っていて、まあ、ここは、まあ、この株価が維持できるのか、それともその高値取った後ずるっていく可能性っていうのもないとは言えないし、
材料としてはどういったことが考えられるんですか、
ね。まあ、この好材料っていうのは結構出尽くしに近いのかなとは思ってますので、逆にもうそれをこなした後はある程度利食いっていう感じになるんじゃないかと思ってるんですよ。で、これ2年前の2018年のちょうど10月11月ぐらいからですかね、まあ、高値つけたらずるずるって下がっていったんで、案外そうなったら本当危ないなとは思ってますので、まあ、踏む人は踏んで、空振りの人は踏んで、その後調整っていう形になると結構まずいな。これが、まあ、一応月末か雇用統計ぐらいまで、来年の来月の
、
そう、だからその辺までにですね、ちょっとやっぱり高すぎたねと、利食いの人が出てきて止まらんねという動きになると、結構、ポジションを持ってると被害を食らってしまいますので、やっぱりまあここは高値取った後も幅が出始めましたのでね、まあ、今週はプラスですけど、そこはまあ気をつけて、ポジションを取るということと、まあ、やはりそのネガティブな面が意識されたというところが大きいと思って、そこはまあコロナの再拡大ですね、はい、まあ日本も結構ですけど、まあ、アメリカもかなりですから。
そうですね、はい、死者数がこれまでの25万人も、ね、アメリカ超えてきたっていう話ですし、
うん、
日本も本当に感染再拡大っていうのがじわじわと、はい、
そうですね、
その割にそんなみんな騒いでない感じも、
う
ん、
そうだから日本は
慣れてる感じ、
うん、慣れてきて、いや手洗いうがいってやってるっていうと、あ、そういえば前ほどやってないなっていう自分がいたりして、うん、まずいなそれはっていう、
改めてね、気を引き締めてっていうところだとは思うん
です
けど、
はい、移動も車に変えていこうかなと思ってます、うん、できるだけ、はい、そう思って、まあ、自転車か、そんな感じで、まあ、できるだけ予防していきたいなと。
忘年会も中止になりましたし、
そうですね、だいぶ減ってますよね、うん、はい、うんうんうん、
ただ今年は本当にいつもと違う年なので、考えてもあんまり意味ないかもしれないんですけど、はい、毎年例年こういう11月から12月年末にかけてって、うんうん、日経平均ってどういう感じでしたっけ。あんまり大きく
強くてそのままゴールする年もあるし、うん、ダメだねっていう年もあるし、で強く、まあ、過去20年ぐらいで見ると、まあ、そうね、リーマンショックの時とかもありましたけど、まあ、結構強くてゴールの年が半分以上はあったで、まあ、上か下かなんで、うん、なんですけど、いい正月だったねっていうのは結構あったかな。
多いですよね、年明けなんかが一番高かったみたいな。
そうなんですよ。
そうかそうか、
だから今年もだから雇用統計まで乗り切ればそうなるんじゃないかなと僕は思ってますというところですかね、はい、
では個別でも今週振り返っていきましょうか、うん、今週はですね、新高値をつけた銘柄から見ていきたいと思うんですが、はいはい、ですね、新高値銘柄は今日は能率ですね、
行きますか、能率
効果
行きますか、この銘柄はですね、元々この DPで写真の現像機ですね、はい、ので大型のものをまあ作っていた会社なんですけど、まあ、デジカメやってほとんど印刷しなくなった、現像しなくなったということで、まあ、業態転換をまあすることになりまして、まあ、その M&A がですね、結構うまいという形で、まあ、バイオ系の銘柄がね、上場したりとか、あとはですね、ペン先の会社、ペンの先、
はい、
あの会社が非常に世界シェアも高いということと、うん、あとですね、パイオニアの DJ 事業、 DJ 機器事業。
DJ、はい、音楽の DJ。
は
い、うん、
これがですね、実は業績良かった。コロナ禍売れたと。で、まあ、やることないんで、まあ、家で DJL 練習しようかなとか、ちょっとデビューしちゃおうかなみたいな人が出たとか、まあ、あと海外のね、YouTube のその、なんだろう、動画とか見てると、あのロックダウン中に家開けて、ピカピカさせながらターンテーブル回してる人がいたりして、それ結構、まあ、人が集まれなくても、まあ、出る機会はあるんだなと、出番というか、まあ、そのターンテーブル含めた DJ 機器がね、出る機会はあるんだなというところで、まあ、その辺も評価されて株価上昇という形ですかね、うん、はい、
7744能率工期ですが、今週高いところで2344円をつけました。週末の終値、ね、2242円となっています。では続いて、はい、Bコミさんの、はい、先週じゃなかった、はい、Bコミさんの、振り返りの銘柄から見ていきましょうか、
は
い、
振り返りいきましょうか、はい、振り返りはですね、7164の全国保証ですかね、
はい、7164全国保証、これは今年の5月15日、3450円の時にご紹介しました、うん、今週の終値確認しますと4745円ということですね、うん、
はい、こちらはですね、まあ、金融機関にですね、まあ、住宅ローンの保証をしている会社でございまして、まあ、コロナ禍の後戻るときですね、まあ、会社の内容がいいもの、財務がいいものはまあ、ある程度戻るだろうという話をまあしてまして、そのまあ背景の説明としては、まあ、住宅ローンがね、そんなに落ちないでしょうと。うん、だから、一時取得者、二次取得者って、自分の実需の家に関しては、まあ、ある程度、まあ、伸びるというか、まあ、コロナだから落ちない。で、まあ、よく言われるんですけど、このローンを借りるときの、まあ、年収の証明というのは、まあ、基本確定申告したときなので、前年のものなんですね。だから、今年ボーナスないから、評価が出ないから、駆け込みでとりあえずマンション買うぞっていう人はやっぱりいるんですよ。高額の結構タワマン買う、まあ、ディンクスみたいな夫婦とか多かったりするので、だからやっぱりその保証業務っていうのは案外駆け込み需要っていうのはあるかなと。まあ、コロナの時は、結局金融緩和がね、そのまま続い、まあ、追加があったりしたら、またさらに家買いやすくなるしということで、案外この、まあ、下落はミスリードじゃないのかなという話をしていて、まあ、その通りやっぱり業績は実際のところ、まあ、まあまあ硬いですし、まあ、足元また強いという形なので、まあ、一旦振り返らせてもらいましたということですね、
うん、7164全国保証、今週4745円で終えています。先週ですかね、11月18日、はい、今週ですね、うん、今週に、4870円まで上昇する場面がありまして、はい、今年の高値をつけました、うんうん、ではB コミさんの今週の銘柄も見ていきましょう。
はい、
もう
行きますか。はい。はですね、7483の同志社のお話をしたいなと思います。
7483の同志社。はい。はい、こちらは東証一部の銘柄ですね。
はい。こちらはですね、まあ、量販店向けに雑貨などをですね、まあ、開発、卸売販売もしている、会社なんですけど、まあ、その雑貨などをですね、まあ、開発して、あとは卸が欲しい商品を作って、まあ、流すというところを会社なんですけど、まあ、生産は海外中心ですので、まあ、円高に強い会社としてね、まあ、僕は認知しております、うん、なので、まあ、これから、まあ、これからでも徐々に円高になってきているというのもありますので、まあ、株価というのは結構戻ってはいますが、まあ、円高の時に脚光を浴びる可能性というのはあるのかなと思って紹介してみました、うん、まあ、コロナ禍結構ね、下突っ込んだので、まあ、その辺で紹介したいなと思ってずるずる来てしまいまして、まあ、今のタイミングになったということで、まあ、これ、まあ、紹介した時点で上がるか下がるかというのはそれは大事かと思うんですけど、まあ、その円高に対する銘柄というのを頭に入れておくというのも大事なのかなと思ってますと、うん、いうところです。
これ今 PR11 倍程度なんですけれども、はい、水準としてはいかがですか。
そうですね、まあ、高いいのかって、まあ、普通かなというところで、まあ、でもただこれ円高シフトが本当に銘柄の中で引かれるとやっぱ買われる銘柄だと思うので、結構その、ね、アクティブの、まあ、個人投資が好きなような投資とかね、結構組み入れたりっていうのをたまに 見ますので、うん、だから円高シフトを引いてきた時、まあ、これどういう時かっていうと、まあ、多分イールドカーブコントロールを米国が踏み出した時だと思うんですよ。その踏み出すのある織り込まれる時は多分10年債米国の10年債近辺が金利低下します ますから、そうすると、まあ、日米金利差が、まあ、縮小して円高になると。だし、日本から買っている米国債のフローが途絶えるから、まあ、それでいよいよの円高かなというふうになりますので、その時は優位な会社なんじゃないかなと思ってます。
7483同志社ですが、今週末1940円で終えています。ここまで今週のマーケットを振り返って、ビーコミさんの銘柄も確認していきました。この後はゲスト内田守さんのご登場です。ここでお知らせです。
岡三オンライン証券。岡三オンライン証券なら口座開設から最大3ヶ月間、現物信用取引手数料を全額キャッシュバックいたします。キャッシュバック金額に上限はありません。さらにキャッシュバック期間終了後も定額プランなら売買代金100万円まで取引手数料が毎日無料。株主優待銘柄も取引手数料が無料です。現物信用合わせて最大200万円まで毎日無料。手数料に自信あり。株式取引なら岡三証券グループのネット証券、岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号、岡三オンライン証券株式会社。
株式マーケット情報局。
ここからは個人投資家内田守さんと一緒にお送りしていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
株主優待歴、株主優待投資歴35年の凄腕億トレーダーということなんですが、今日は11月の注目優待銘柄についてお話を伺っていきます。11月というのは優待的にはあまり多くない？
少ないですね。調べましたら37銘柄ありました。
少ないですね、はい、そんな中で一押しの銘柄というのを、
はい、選んでまいりました。
はい、選んできていただきましたけれども、ではまず、見ていきましょうか。
あ、はい、権利付き最終売買日は26日の木曜日ですね。
はい、
はい、
そちらお気をつけください、うん、はい、ということで早速見ていきたいんですが、内田さんがお持ちいただいた資料というのは番組のホームページにも載せてありますので、ぜひそちらダウンロードしてご確認ください。それでは一つ目の銘柄が3472の大江戸温泉リート投資法人ということですね。
はい、でこちらは、温泉温浴施設を投資対象とする J リートになってます。
はい、
で、まあ、J リートでもこういう優待っていうのありまして、で優待内容は、1枚で1000円相当の宿泊割引券が11月と5月と年2回もらえます。
宿泊割引券、
はい、でまあ売買は一口からできるんですけど、優待基準としては5口で1枚、
うん、
で10口で2枚もらえます、
はい、
でまあ、こちらは、平日の宿泊のみの利用となってまして、うん、で日帰り入浴ではちょっと使えません。
あ、
で、まあ、おすすめポイントとしましては、こう年2回分配金がもらえるんですけれども、うん、直近ですと分配金利回りが 6.5% と非常に高くなってまして、で今回の今のところ予想としてましても 5.36% と、でさらにまあこの優待の割引券がもらえるということになってます。
なるほど、そっか、止まらないと使えないというところはちょっと注意が必要ということですね。
そうですね、しかもまあちょっと平日ということになりますね。
まあ、私みたいな平日で時間がすごいたっぷりある人にはぴったりなんですけれども、
はい、
なるほど、
まあ、やっぱり土日は多分混むでしょうね。
あ、そうですよね。
でそういう人たちを優先させてということだと思います、
はい、では続きましてもう一銘柄、3244のサムティです。
はい、こちらは、投資家向けに、まあ、マンション販売、それから不動産賃貸、ホテル事業などをやっている会社でして、で、優待内容は、この12ホテルあるんですけれども、
はい、
こちらは割引券ではなくて無料宿泊券がもらえると。
おお、すごい。
ここは大体割引券
配ってるところ多いんですけれども、うん、なかなか宿泊券っていうのはないですね、うん、少ない、少ないですね、
少ないですね、はい、結構の買う数積まなきゃいけなかったりしますもんね、三重交通とか、はい、はい、うん、
でこちらも、まあ、売買は100株からなんですけど、優待基準としては200株で1枚、300株で2枚、600株で3枚ということで、
うん、
まあ、マックス1万株で10枚もらえると、
うん、
はい、でここで、ほとんど優待1枚で、1泊1名が無料になるんですけれども、うん、ごく、まあ、少ないか1つ2つなんですけれども、うん、メルキュール京都ステーション、こちらは、うん、2枚で1泊1名、
うん、
それから天の橋立ホテルは3枚優待券が必要なんですけれども、うん、これはなんででしょうかっていうのちょっと
クイズ、クイズ、
大和さんどうでしょう。
1枚は食事がつかなくて、2枚が朝食がついて、
あ、これはもう一つ正解です。一つ正解です。
おっとっと、
はい、すごい出しから
当てちゃいけない、
当てちゃいけない、やっぱこれ最初ボケるんですかね、テレビでは
15秒前ぐらいから考えてたけどボケが出なくて正解出しちゃった。
これはですね、基本シングルが、はい、一泊一名無料なんですよ、
はいはいはい、
1枚でね、うん、でな、この天の橋立ホテルは一泊なんですけど、あ、一泊、二食付きなんですよ、うん、
はいはい、
ここだけ、
う
ん、
ああ、なるほど、
ここだけ、それで3枚必要なんですね、
うん、ああ、ご飯もついてるってことですね。
そうなんです、うん、であともう一つ理由があるんですけど、うん、
はい、
八木さんどうでしょうか、このメルキュール京都ステーションなんですけど、
うん、
特に、
うん、駅近は立地がいいからとりあえず2枚もらっとこうみたいな感じじゃないんですか、なんなんですかね、
うん、答え言っちゃっていいですか。
いいぞ、
はい、これはさっきもちょっと言ったんですけど、シングルで 1泊1名なんですね、
はい、
でここは京都ステーション、メルキュール京都ステーションっていうのはシングルのお部屋がなくて、
ダブル、
ダブルとツインしかない。
あ、なるほど、そういうことなんだ。
だから2枚で1名と、うん、いうことらしいです。
僕答える間もなく終わってしまいました。まあ、サムティはもともとホテル開発型もあるんですけど、中古のホテルを、中古って言い方だけど、まあ、ホテルを買ってきて再生するの で、 で、ね、株主優待を、まあ、その持ってるホテルで使えるようなものを株主に配るというような形で、予約は電話でしてくださいということですよね、
そうですね、毎年、はい、はい、で、まあ、業績はちょっと苦戦してますけど、まあ、しっかり黒字も確保しまして、で5月の中間配当は前期に比べて3円増配の38円を配当してまして、11月の期末配当も44円を予定してます。で去年と比べて、年間82円の配、あ、去年と比べて3円増配の82円ということで、
はい、
配当利回りだけでももう5% 弱あると、
めちゃくちゃ良くないですかこれ。
それに宿泊券の優待がもらえるということです ね、 ね、はい、
欲しい。
ちなみに今週末の終わり値、水準でいうと1825円ということですね、
はい、
では続きましてもう一銘柄、8095のいわきです。
はい、こちらは医薬品 の、まあ、医薬原料の商社となってまして、で、まあ、ここはちょっと1年保有しないと優待の基準がないっていうのがちょっと、まあ、厳しいところなんですけど、
はい、
まあ、100株保有で、3000円相当の自社商品、それから、自社商品以外ですと、まあ、1000円相当の商品がもらえると。
うん、
で3年保有すると、まあ、ちょっとグレードアップしまして、はい、100株保有で5000円分の自社商品、それから、うん、それ以外ですと2000円相当がもらえると、
うん、
そうですね、
これ、まあ、日本赤十字社への寄付なんていうのもあるんですね。
それも選べます、
うん、
はい、
うん、
最近多いですね、うん、そういう寄付関係の優待も、
うん、ああ、そうなんですね、はい、増えてきてるんですね、
はい、
踏み込みさんが好きないわきってコメントで、いや好きなっていうか、まあ、たまにIR の仕事を、はい、させていただいて、社長と一緒にやる話で、結構面白いキャラの社長がいますので、機会があったら次1月にあるのかな、見てください。
で業績もまあ堅調でして、今期は、1円増配の、年間14円配当を予想しています。はい、
なるほど。そして狙い目としては100株を3年以上保有して5000円相当の自社商品というのが、はい、
まあ、一番コスパがいいかなという感じですかね、
内田さんのおすすめということですね、はい、 8095のいわきですが、今週末の水準527円となっています。では続きまして、7594のマルカですね。
はい、こちらは、自動車向けの産業機械、それ建設機械の中堅商社となっております。
はい、
でこちらは、保有期間関係なくもう100株から、もらえまして、100株で1000円相当の洋菓子セット、それから500株で2000円相当で、これはちょっとまあ内容は選べないんですけど、1000株保有してると、グルメカタログがありまして、その中から自分で選べる優待となってまして、まあ、3000円相当のものがもらえるという内容になっております。で配当利回りも、2.3% とまあまあありまして、まあ優待と合わせてまあ、お得かなっていうところで選ばさせてもらいました。
7594のマルカですが、今週末の水準2188円となっています。資料の方にはですね、それぞれ内田さんのおすすめポイントというのを書いてありますので、ぜひそちらでチェックしてみてください。ではもう一銘柄、2796のファーマライズホールディングスですね。
はい、こちらは、調剤薬局の中堅でして、で私の住んでるところの近くのファミリーマートですと、この、薬局がファミリーマートの中に入ってまして、うん、共同出店みたいな形で開発 してますね。
はい、
はい、でこちらは、1年やっぱり保有しないともらえないんですけれども、まあ、3つの中から選ぶということで、うん、薬用歯磨き粉2本、
はい、
それからアイポッシュ、スプレータイプっていうのと、あと自社商品券が500円相当が5枚と、まあこれがいいんじゃないかと思うんですけど
いろんなものにね使えそうですけれども、
は
い、
100株でもらえるんでね、うん、これはいいんじゃないかな、ずっと持ち続ければ、うん、ただ処方箋にはちょっと使えないんですけど、
うん、ただね、まあ、今ドラッグストアだと本当何でも買えますもんね、
う
ん、
そうですね、
ね、2796のファーマライズホールディングス、今週末の水準807円となっています。実はですね、まだ内田さんにはいくつか持ってきていただいてますし、2ヶ月前ですね、日本電産に関してちょっと宇田を、実は内田さん、はい、私たちから、うん、勝手に宿題出しちゃいまして、うん、なんとそれをですね調べてきてくださったと。
オルゴールの曲がなんだって確か武部さんが言ったんですよね。
10年保有して10人しかもらえない高級オルゴールの曲っていうことですね、
うん、そうですね、はい、その謎というのをですね、実は内田さん今回取材してきてくださったということなので、この後の延長配信で伺っていきますので、はいはい、どうぞお楽しみに、うん、ということで、あっという間にラジオタイムエンディングが近づいてまいりました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。いや、内田さんの会の時は本当にいつもいろいろ取材してきてくださってるので、はい、まさか、うん、後追い取材までしてくださると思ってなかったので
さん、なんでここ濡れてんの？
濡れてます？濡れてます？やばいやばい。あ、本当ですか？
見たい方は YouTube で見てください。
すいません。ごめんなさいごめんなさい。そうですね。はい、ということでこの後の YouTube タイムも、まだまだ、今日の、はい、今週の、指数の振り返りなどありますので、そちらも最後までご確認ください。出演者へのご質問、投資に関するお悩みや銘柄診断してほしいなどなど、番組ウェブサイト右側の番組宛てメール送信フォームなどからお送りください。ここまでのお相手は坂本慎太郎さん、そして大和和孝さん、内田守さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。